幸せ及び30の言葉。その1、あなたの好感度は笑顔を高く保持する。あなたは1日何回笑顔になりますか。普通は笑いたくなる微笑みもすべてのことをして考えます。笑顔はあなたに大きな違いをもたらすポイントです。もちろん笑顔が少なくても日常生活に支障はありません。普通に人と会話ができ、きちんと仕事をしてやることをやっていれば特に問題はないでしょう。会話の時、きちんと相手の目を見ながら話ができればそういうことを考えません。たとえ笑顔がゼロでも普通に日常生活を送ることは可能です。では何が違うのか。好感度が違うのです。自分の好感度を上げたいなら少しでも笑顔の数を増やすことです。気の利いたことがあってもいいですが、なくてもいい。声を出して笑うのもいいですが、声を出さずに声を上げてもいいです。普通に恋するだけで笑顔に感動されます。例えば、人と会話をするときニコニコしながら話しましょう。挨拶をするときニコニコ笑うのも一番です。もちろん、話が面白く笑うのも一番です。楽しい笑いが必要とはありません。楽しい笑いがなくてもニコニコしながら話すことができます。ニコニコした笑顔を1回でも増やすことです。笑顔の数が増えるにつれて好感度もあります。笑顔になるのが1日3回ならあなたの好感度を数字で表すと3です。笑顔になるのが1日10回ならあなたの好感度を数字で表すと10です。もし笑顔になるのが1日100回ならあなたの好感度を数字で表すと100です。ニコニコした笑顔を覚えて踏まれるです。テレビで活躍する好感度の高い人や芸能人は笑顔をたくさん踏まれているのが特徴です。好感度の高い人は笑顔を踏まれているのではありません。笑顔を踏まれているから好感度が高いのです。人気のことを倍以上気にせずニコニコしています。表情も豊かで生き生きしています。逆に言うだけで何秒であっても全く笑顔がないとなかなか好感度が上がりません。1回でも笑顔を増やして好感度を上げていきましょう。笑顔は時間や他人と違って出るものではありません。1日中ずっと笑顔になるのは大変でも少し増やすことができるでしょう。自分から笑いを振ってみるのもよし、面白いユーモアを言ってみるのもよし、話が面白くなるように変えていくのもよし、笑い上を気にせずどんどん笑っていきましょう。笑顔また笑顔です。あなたの好感度は笑顔を数と一致するのです。あなたの好感度は笑顔を数と一致する。幸せを呼ぶ30のことは、その2、少しは友人があってもよし。人と会話をするとき友人には辻褄が合わないことがあります。空は大好きと言いますが、夜は怖いというような話です。どちらもそうであることには変わりなく矛盾しています。アイスクリームは体に悪いよと言った本人が初め、アイスクリームが食べたいねということもあります。あれおかしいなと思うことがあっても甘いことなくつかないことです。この時どうするかです。考え方は時と場合によって変わるものです。少し辻褄が合わないなと思うことがあっても深く考えすぎないようなことです。時と場合によって本人の価値観や基準が少し変わったのでしょう。変わるのはおかしいと思いますが、そもそも人間は完璧にはできていません。完璧にできないのですから、発言や考えも少しは矛盾があるのです。多少の矛盾があってこそ人間らしいと言います。何でも決心にこだわって考えるのではなく、まあそういうこともあるよねと考えることもあるです。時々は矛盾があってもよしと考えます。時々は辻褄が合わなくてもいいだろうと考えます。正しく考えすぎず、おおむねやっていればいいのです。腹を広げている方がコミュニケーションの話になります。少しは矛盾があっても嫌がしなくなります。リラックスした気分で聞きやすくなり、返事もしやすくなります。お互いの他にも正しい形式にこだわりすぎないことがいいのです。細かい矛盾点を指摘するのはやめる。幸せを呼ぶ30のことは、その3、挨拶された時、無言のまま笑顔や会社の返事が癖になっている人は要注意。おはようございます。人から挨拶をされた時、どんなリアクションをしていますか。無言で会社をする。無言で笑って返す。完全な無視ではありません。態度や表情を通して、ひとまず挨拶の返事ができています。こちらこそおはようございますというニュアンスが伝わるでしょう。もちろん、たまたま声を出せない事情があって、無言のリアクションにならないようです。例えば、口いっぱいに食べ物を含んでいる時は声を出しても出せません。仕方なく無言のまま笑顔や会社の返事になるでしょう。とても忙しい最中なら挨拶を返す余裕しかし、日頃から無言のまま笑顔や会社の返事が癖になっている人は要注意です。理想的な挨拶の返事ではないからです。相手はわざわざ声を出して挨拶をして、自分は無言の挨拶ではアンバランスでしょう。声で挨拶が返ってこないとあまり感じが良くありません。相手はどうしたのだろうか、タイミングが悪かったかなと不安や心配になります。時々辛いですが、普段から癖になっているなら意識して早めに直しておくのがいいでしょう。言葉で挨拶されたら言葉で挨拶を返すのがマナーです。おはようございますと笑顔で挨拶をされたら自分もおはようございますと声を出して挨拶を返します。お疲れ様ですと笑顔で挨拶をされたら自分もお疲れ様ですと声を出して挨拶を返します。相手と同じくらいがそれより少し元気な挨拶を行うのが好印象です。これが最も気持ちの良い挨拶のやりです。声を出して挨拶をされた時は自分もきちんと声を出して挨拶を返す。幸せを呼ぶ30の言葉。その4、力を入れて頑張るのもいい。力を入れて頑張るのはもっといい。頑張ると言えば力を入れて行うイメージがあります。気合を入れて集中力を高め書きを出す。余計な出来はせず全力を尽くす。力を入れば入れると頑張ることになると思うでしょう。もちろん声も頑張ることになります。力を入れてこそ自分の力を最大に発揮できます。人生を上げる勝負の頃は力を入れて頑張るのが有効でしょう。全ての力を集中させれば 120% の力を発揮できるはずです。分厚い壁も力を入れて頑張るからこそ無事を終わります。瞬発的な力を発揮させれば力を入れて頑張るのが最適でしょう。しかし力を入れて頑張るのは限界があります。体力を激しく消耗するため頑張ることができても長くは続きません。短期的な仕事がいいですが長期的な仕事は苦しいです。また力が入りすぎているとうまくいくこともいかなくなることがあります。力が入りすぎたプレゼンではぎこちない動きになり自然になります。力が入りすぎた試合では本来の実力を発揮できず残念な結果で終わるかもしれません。力を入れて頑張るのは素晴らしいことですが力が入っているようなメリットもあるのです。頑張っているのになかなかうまくいかない。そう思った時はいっそのことやることをしてみてください。力を入れて頑張るのです。力を入れたら頑張らないと思うかもしれませんがもちろんサブという意味ではありません。あくまで余計な力を抜くという意味です。体の力を抜いて呼吸を穏やかにします。できるだけリラックスして今の自然体を意識します。そうすれば余計な緊張やストレスに苦しまなくて済みます。本来の実力も発揮しやすくなるのです。力を入れて頑張るのは長期的な仕事を向いています。体は長い程度ですが体力の消耗が緩やかなので集中力が長く続きます。あなたはきっと今頑張っているでしょう。頑張っているのになかなかうまくいかない時は力を入れてみてください。力を入れて頑張る。なかなかうまくいかなかったことがあったり達成できるかもしれません。力を入れて頑張るのもいいですが力を入れて頑張るのはもっといいのです。力を入れて頑張るより力を入れて頑張る。幸せを呼ぶ30のことは、その後、ギリセーフは素晴らしい。ギリになるとも素晴らしい。人生ではギリセーフでうまくいくことがあります。試合でギリに勝てた。受験でギリに合格でした。仕事でギリに達成でした。余裕はありませんがギリセーフでうまくいくことがあります。軽くてうまくいけばよかった。とことして胸を張るでしょう。ギリセーフは素晴らしい。見方を変えると最初の努力で最大の結果を出すことになります。ギリではありますが、合格や達成といった結果に変わりません。人生の前に進めることができます。立派な結果を出せたことに心を持つことができます。ギリセーフであっても自信につながるでしょう。さて、ギリセーフならばギリに合うと思います。ギリに合うとは何かというとそうではありません。もちろん悔しさはあるでしょう。完全なことならまだ諦めもつきますが、ギリに合うとなかなか諦めがつきません。あと少しでうまくいったのに、と悔しない、嫌がしたり、無感化したり、する気持ちが込められるでしょう。しかし、ギリに合うとも素晴らしいのです。ギリに合うとなる経験は珍しい経験です。あと少しでうまくいくと言うためであることになりました。客観的に見ると、意味になることでしょう。悔しさを感じる場面ですが、その人生の一ページ。それはそれで良い思い出になるでしょう。ギリに合うとなりましたが、ギリまで努力したのは事実です。努力は無駄になりません。ギリに合うとも自信につながります。悔しい経験ができてよかったと思います。ギリセーフの喜びは一時的ですが、ギリに合うと悔しさは長く続きます。合われるのは嬉しい時より悔しい時です。ギリに合うとだからこそ悔しさを晴らすため、長期的な努力ができるようになります。今回は結果が出ませんでしたが、悔しさを忘れればきっと次回はうまくいくでしょう。ギリに合うとだからこそ大きな飛躍を遂げるチャンスになります。潜在的な可能性としては、ギリセーフよりギリに合うの方がはるかに大きいのです。ギリに合うとも十分の心を持ってください。結果は出なくても積み重ねた努力は必ず自信になります。ギリセーフは素晴らしいですが、ギリに合うとも素晴らしいのです。ギリセーフもギリに合うとも素晴らしいと考える。幸せを呼ぶ30のことは、その6、やりたくないことの中にやりたいことがある。やりたいことはどこにあるでしょうか。やりたいことといえば最初に思い浮かぶのは好きなことでしょう。興味関心があって心が引きつけられることなら進んで取り組みたいと思います。自然と楽しさを感じるなら空気をワクワクすることが思い浮かぶでしょう。たとえ難しいことがあっても好きなことが前向きに楽しめます。一方でやりたくないことはできるだけ避けようとするでしょう。やりたくないことをしても退屈で済まない。興味関心もないでストレスも多い。ビジネスでもプライベートでもやりたくないことはできるだけ避けたいと思う人が多いでしょう。もちろん基本的な考え方でありありないのですが、ここに盲点があります。やりたいことは嫌なことになります。やりたくないことの中です。やりたくないことはやりたくないと思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。それは先入観であり固定観念です。抵抗感があるのはもっともですが、やりたくないことと決めつけるのはまだ早い。やりたくないことをもっとじっくり観察してください。やりたくないことはやりすぎてやりたくないことがあるではないはずです。やりたくないことの中を観察すれば必ずやりたいことが見つかります。例えば治療作成です。知的好奇心が旺盛な人ならもっとクリエイティブな仕事がやりたいと思うでしょう。治療作成なんて退屈でやりたくないと思うかもしれませんが、客観的になってもっと最後まで見てください。思考力、表現力、文章力を学ぶ機会になるでしょう。パソコンソフトを使えるチャンスになるでしょう。新しい知識を学び、情報を整理するチャンスになるでしょう。詳しく観察すれば知的好奇心の刺激する要素が存在しています。営業の仕事も同じです。営業なんてやりたくないと思う人も多いでしょう。されるストレスが多いなど悪いイメージが先行しなきゃいけない営業という仕事をもっと最後まで見てください。どう見つける機会になるでしょう。 人間心理を学ぶ機会になるでしょう。しっかり体を動かすので体力を鍛える機会にもなるでしょう。営業という仕事の中ではあなたの興味関心を刺激することがきっと見つかるはずです。どんな仕事も小さな仕事の集合体です。ざっと上面しか見えないと見えない業者が見えませんが、細かい点までではどこかにご自分要素が見つかります。ただ、こんな仕事はやりたくないと思ったらチャンスです。その仕事の中ではきっとやりたいことが隠れています。それを見せ、楽しみがいいわけです。やりたくないことをじっくり観察しましょう。ただ探しの感覚になると探し出すそういうものも楽しくなります。きっとどこかにあなたのやりたいことが見つかるでしょう。やりたくないことの中にやりたいことがあるんです。やりたくないことの中にやりたいことを見つけてモチベーションにつなげる。幸せを呼ぶ30の言葉。そのなら、無駄は気晴らしいと言いたいと心が軽くなる。うっかり無駄なことをしてしまうことがあります。無駄な作業をしてしまった。無駄な時間を過ごしてしまった。できるだけ無駄は少ない方がいいでしょう。体力もお金も時間も有限です。無駄なことばかりしていると余計なお金を使うことになり、経済的にも時間的にもマネージャーが大きくなります。できるだけ効率よく進めるにはできるだけ無駄を省くことが大切です。しかし、無駄なことを騒いでいても仕方ありません。過去は過ぎ去ったこと。どんなに過去を悔やんでも一分も戻ってきません。もし、うっかり無駄なことをしてしまったら面白い工夫があります。無駄なことを気晴らしいと言いたいと言います。無駄な作業をしてしまったということなら、気晴らしい作業をしたと言います。無駄な時間を過ごしてしまったということなら、気晴らしい時間を過ごしたと言います。実際は無駄なことをやっても、後から気晴らしいという概念の世界です。無駄と思うから無駄になります。無駄を気晴らしいと思えば気晴らしになります。気晴らしいと言いたいは気分転換、それ差さんの意味が加わるため無駄ではなります。この言い方を覚えておくと、無駄なことをしたとき、嫌いを出せます。何でも何でも無駄を気晴らしにできるわけではありませんが、丁寧な無駄な概念有効です。無駄は気晴らしいと言いたいと心が高くなるのです。無駄は気晴らしいと言いたいで意味を見ます。幸せを呼ぶ30の言葉。その8、夢を叶えるのは強い人でも能力の高い人でもない。諦めない人が夢を叶える。なかなかうまくいかなくても簡単に諦めないこと。真面目なためには簡単に諦めないことの強さが大切です。一回でうまくいくとは限りません。最短でできるのも限りません。むしろ最初からうまくいくのはないと考えた方がいいでしょう。もちろん可能性がゼロならず諦めるのもわかります。完全に可能性が与えていることならそれ以上努力しても無駄です。さっさと諦め潔く方向転換をした方がいいでしょう。また人の迷惑になることもやはり期待のままです。相手が迷惑やめてほしいと注意されているなら続けて行動するのはよくありません。しかし少しでも可能性があるなら希望を持つことです。簡単に諦めれば夢を叶えられません。夢を叶えるには諦めないことの強さが必要です。なかなかうまくいかないとき簡単に諦めるのではなく選びましょう。知恵を絞って別の方法はないか、他に選択肢はないだろうかと考えます。今までの方法が通用しないなら別の方法を探っています。ない知恵を絞ってしっかりと見せを変えて考えます。あらゆる方法に考えを始めますと、良い知恵やアイデアが浮かびやすくなります。繰り返し挑戦することも大切です。1回目ならなら2回目に挑戦です。2回目ならなら3回目です。余裕のある限り何回でも挑戦を続けたい。何度か繰り返しているとタイミングよく上手くいくことがあります。例えば、我々でもいいのです。我々も一般挑戦の一つ。無駄行為と我々の作業と、往生が悪いと、我々よと可能性を信じて行動する姿勢は勇敢です。無理を承知で行動してみると、熱意と意欲が伝わり、本当にうまくいくことがあります。願って願って願わなく、可能性の扉は最初から開いていることはありません。可能性の扉が閉まっているなら自分の力で開いていくことが大切です。うまくいかなくなってから判断と考え、もう一度挑戦しましょう。夢を叶えるのは強い人でも能力の高い人でもありません。諦めない人が夢を叶えるのです。なかなかうまくいかなくても簡単に諦めるのではなく、できるだけ願う。幸せを呼ぶ30の言葉。その9、大切なものを失ったら取り戻せばいい。取り戻せないならもっといいものを得ればいい。もっといいものを得られないなら更新を変えればいい。時に人生では大切なものを失うことがあります。物を失う、人を失う、チャンスを失う、自分に失う場合もあれば効力もあるでしょう。大切なものを失えばさぞ落ち込むでしょう。失ってから大切であることに気づきます。もっと大事にすればよかった。もっと痛まっておけばよかった。早めに使っておけばよかった。くよくよ投げたり後悔したりします。自分の知識不足や認識不足になります。しかし失ったからといってまだ絶望ではありません。大切なものを失ったら取り戻せばいいだけです。物を失ったら同じものを買い直せばいい。こういうことがあれば復元すればいい。チャンスを失えばまた入手すればいい。改めて考えると取り戻せる可能性があるはずです。100% 取り戻せるとは限りませんが、少なくともチャンスはあるでしょう。真剣になれば取り戻せる可能性もあります。難しそうに思えても取り組んでみると意外と簡単に実現できることもあります。仮に取り戻せないとします。物を取り戻しても同じタイプのものがなかった。復元をしたくてもすでに相手は結婚していた。チャンスを取り戻したくても手遅れの状態だった。事情があって取り戻せないことが確実であってもまだ希望はあります。もし取り戻せないならもっといいものを得ればいいことです。物を取り戻せないならもっと品質の高いものを買えばいいことです。最高のものだったと思っていてもきちんと探せばもっと品質の高いものがあるでしょう。1個失ったら数えようという意味も大切です。不運な人ならもっと印象を探せばいいことです。地球上にはまだまだ多くの人がいます。自分が積極的に出会いに行けば以前より相性の良い人と出会える可能性もあるでしょう。チャンスを取り戻せないならもっといいチャンスを探せばいいことです。別の機会があればさらに条件の良いチャンスに恵まれることがあります。失うことがより良いものと役に立てになります。以前より良い状態になればこそこのことをします。最悪の状況としてもっといいものを得られないとします。事情があってもっといいものを得ても得られない。もっといいものを得られないなら絶望的な状況に思いますが、まだ希望はあります。もっといいものを得られないなら方針を変えればいいのです。考え方を変える。生き方を変える。目標や目標を変える。方針を変えれば良い意味で一緒に直せます。一緒に直した方がうまくいくのはよくあること。根本的に方針を変えることでぼちゃぼちゃしたことが説得されます。新しい政治を踏み出せます。新しく変わることができるのです。人生は数多くの行動と可能性に満ちています。大切なものを失ったら取り戻せばいい。取り戻せないならもっといいものを得ればいい。もっといいものを得られないなら方針を変えればいいのです。大切なものを失ったら取り戻す。取り戻せないならもっといいものを得る。もっといいものを得られないなら方針を変える。幸せを呼ぶ30の言葉。その10、どう願うことに言い過ぎることはない。どう願うことを言っていますか。どう願うことは感謝の言葉と運動されるんですが、役割に違いがあります。感謝の言葉は声を伝えるためのもの。どう願うことは相手の心を伝えるためのもの。感謝の言葉も大切ですが、どう願うことも大切です。感謝の言葉を言う人はいても、どう願うことまで言っている人はなかなか少ないのが現実です。言ったことで何の得はない。お金を払っている人なら、いちいち言う必要はない。相手の心は自分に関係ない。そう思うかもしれませんが、少し大きな心を心がけたい。相手の心のおかげで、少しなりサービスなりとっているのですが、ちょっとくらいはあってもいいでしょう。ありがとうございますと感謝するのもいいですが、きちんとどう願うことまで言うと喜ばれます。何かを失うわけでもなければ、誰かを傷つけるわけでもありません。たとえ自分に関係の人だとしても言って、そうならないのですが、どんどん言った方がいい。どう願うことはいえ、特別難しいことではありません。相手の立場になって、苦労を想像するだけでいいんです。完全に理解する必要はなく、少しでも理解できれば十分です。相手の立場を想像すると、様々な苦労が伝わってきて、自然と良いことが浮かんでくるでしょう。いつも大変ですね。いつもお疲れ様でお疲れ様です。お疲れ様で本当に助かっています。なかなか苦労されているのではないですか。わざわざ遠いところからありがとうございます。思いついたことからどんどん言いましょう。言ったら、変と思われるなと心配する必要はありません。何も言わず飲んでいるように一言でいいので、相手のことを願った方が好印象です。直接お世話になっている人だけでなく、間接的にお世話になっている人もいたい。どう願うことで相手を癒やします。人は誰でも嬉しい。自分の気持ちを笑ってくれたと感じるので心が救われるのです。どう願う人は必ず印象が良くなります。自分のどう願ってくれる人は自分の願いしてくれる人として別に特別な交換が湧きになるでしょう。人のどう願うことに言い過ぎることはありません。相手が大変そうなことを言う価値があります。だから一言でいいのです。たとえ忙しくても人のどう願うようにしたい。人のどう願う余裕さえなければ常に忙しい状態です。もし感謝の言葉とどう願うことの両方がいれば最高です。相手は心の中で泣いて喜ぶでしょう。どう願うことが分かる。幸せを呼ぶ30の言葉。その11、下を向くと敗北を引き寄せる。上を向くと勝利を引き寄せる。試合中や本番中倒したに向けることがあります。不利な状況になることがあるでしょう。試合の流れが悪くなることがあるでしょう。絶望的な状況になることが最初は自信のある試合であっても厳しい状況になるとだんだん自信もなくなっています。しかし本当に勝ちながら下を見てはいけません。下を向くと敗北を引き寄せるからです。下を向くとますます気持ちが落ち込んでしまい、そこからも吐き気になります。意識も良くもされます。意識もテンションも低下します。だんだん気持ちがなくなっていき、目立つ人も見されようとします。本来のパワーは自信になります。下を見てくることがあっても有利になることはありません。下を見たら必ず負けると言っても過言ではないのです。やることになりましょう。常に上を向くのです。上を向くと高い考え方ができるように自然と自己主張になります。意識も良くもたます。意識もテンションもあります。負けないこと、諦めないこと、希望を信じることも強化されます。切り替えていたことも増やします。実力が発揮しやすくなり、勝利の心も強くなります。 結果として勝利を引き寄せるのです。本当に勝ちたいなら回避構造をやらないことです。上を見ていれば回避構造を取り続けることになります。たとえ最悪の状況でも下を向かないこと。いつでも下を向かない。何が何でも上を向くと考えるくらいでちょうどいい。もうダメかもしれないと思ったことこそ上を向きましょう。下を向きそうになったことこそ上を向くことが大切です。上を見ていれば明るい光が目に飛び込んできます。潜在的な底力が発揮され奇跡を起こすのです。下を向きそうになったことこそ上を向く。幸せを呼ぶ30の言葉。その時に、流行曲の形は流行中にはわからない。本当に流行曲を楽しめるのは年齢を重ねてから。学生時代にはやっていた音楽をもう一度聞いてみましょう。中学時代にハマっていた曲、高校時代に励まされていた曲、大学時代に聴いていた曲、それぞれはやっていた音楽があるでしょう。テレビやラジオから毎日、誰やでも聴いていた音楽、勉強中や部活の練習中に聴いていた曲、それでも嫌でもないが、なんとなく毎日聴いていた歌、流行曲は面白い。流行中には流行していることがわかりません。流行が終わってから流行していたことに気づきます。世間として流行している曲もあれば、自分の中で流行していた曲もあるでしょう。数年経って聞いた時、そういえば当時は流行っていたな、毎日聴いていたなと気づきます。流行曲が本当に楽しめるのはこの時です。懐かしい感情とともに当時の様子が頭に浮かんできます。勉強を頑張っていた自分、部活を努力していた自分、恋愛に苦しんでいた自分、反抗期でやっていた自分、まだまだ未熟だった自分、将来に悩んでいた自分、懐かしい気持ちが蘇って一瞬でタイムスリップができる。心の頭が開いて当時の自分を次々に思い出すのです。不思議なのは忘れてはありません。歌の話が当時より心に刺激するはずです。歌詞の一言一言が心の奥まで刺さるように響きます。同じ曲を聴いているはずなのに心の響き方が全く違うことに気づくでしょう。当時は若かった。未熟だった。子供だった。世間も社会も何も分かっていなかった。当時は何も思わなかった歌詞が年齢を重ねて成長したいならないできるのです。歌詞の意味が痛い声を上がるようになる。歌詞が人生のように聞こえてくるらしいです。心に人と見て、鳥肌が立ち、涙が出てくるのです。特におすすめなのがこうです。世の中で流行していた音楽ではありませんが、学生時代に最もよく歌っていた歌の一つでしょう。当時は効果を淡々と夢的に歌っていたでしたが、今にと何種のあることがずらりと並んでいることに気づけるはずです。当時は何でそういう歌を歌っていたのだろうと、今になって驚き感動できるはずです。たまには昔の流行曲を聞いてみましょう。歌詞に注目しながら聞くと本当に時間を忘れます。流行曲が本当に楽しめるのは年齢を重ねてからのです。たまには昔の流行曲を聞いて歌詞の本当の歌詞に気づく。幸せを呼ぶ30の言葉。その13、幸せはあなたの目の前にある。幸せはどこにあるのでしょうか。幸せといえば隠れている、遠くにある、割りにくいといったイメージを持つかもしれません。例えば、掘り出し物の服を見つけた時です。確かに掘り出し物の服を見つけた時はラッキーと思って幸せを感じるでしょう。特に旅行をした時に幸せを感じる人もいるでしょう。特に言えば、行くほど緊張を味わいやすくなり、楽しい時間を過ごせます。海外旅行ならどこへ行こうと幸せと思う人も多いはずです。特に旅行と再会できた時も幸せを感じるでしょう。物理的距離が離れていると会いたくてもなかなか会えません。久しぶりに会った時は、遠くにあることを意識して最高の幸せを感じるはずです。確かに、これも幸せを感じる場面ですが、それだけではありません。遠くにある幸せもありますが、もっと身近なところにも幸せがあります。幸せはあなたの目の前にあります。目の前には何がありますか。食べ物や飲むものがあるなら、それは幸せです。食べ物や飲むものを楽しめるのは何と素晴らしいのでしょう。しっかり美味しさを味わえば自然と幸せな気持ちになるでしょう。もし目の前に友人がいるならやはり幸せです。友人がいるおかげで人生が華やかになります。言葉を交わすことで気持ちを共有できたり精神的なサポートが得られたりします。友人がいると同じ時間でも華やかに感じます。一緒に楽しく会えれば時間が過ぎるのも忘れます。時には励ましたり慰め合ったりすることで心も強くなります。友人の存在が気づくから幸せをたっぷり実感できるでしょう。目の前に風景があればそれも幸せです。美しい青空、大きな山、海に溢れるから身近な大陸様だ。芸術的な建物、人工的なモニュメント。美しい、素晴らしいと感動するのもよし。嬉しい、ありがたいと感謝するのもよし。目の前にある風景を通して幸せを感じることができます。目の前に仕事があるならそれも幸せです。仕事のおかげでお金を稼ぎます。仕事のおかげで自己実現やスキルアップができます。目の前にある仕事として人や社会の発展に貢献できます。人は仕事として社会とのつながりを確認できます。仕事があってやめないと思えば幸せを感じるでしょう。あなたの社員にするのは全て幸せです。カランバック、財布、机、椅子、テーブル、本、雑誌、辞書、パソコン、携帯電話、目の前にあるものが何であれ幸せです。その幸せに気づくことが大切です。幸せは隠れているわけではありません。見過ごしているだけです。わざわざ幸せを探す必要はありません。探さなくても目の前にあります。あなたの庭や左側にも幸せがあります。前にも後ろも幸せがあります。幸せに囲まれていると言っても差し支えません。目の前にある幸せに着目して一つ一つ丁寧に感じてみてください。普通、手本、曖昧に思えることでも注目する価値があります。それによって、選び恵みや豊かさに気づけば必ず幸せを感じます。目の前にある幸せに気づくようになれば、あなたはどこへ行っても幸せです。目の前にある幸せに気づく。幸せを呼ぶ30の言葉。その14、贅沢の基準は世間が決めるものではなく、自分が決めるもの。私たちは時々贅沢という言葉を使います。贅沢とは純粋な状態のことを言います。贅沢な食事、贅沢な時間、贅沢な生活。もちろん毎日贅沢をすると同時になりますが、たまには贅沢は格別です。贅沢を満喫すると一気で幸せ気分にしています。一瞬ですが、セレブやお金持ちになった気分も味わえます。質素になった毎日では大変ですが、たまにはお金を失うこともあっていいでしょう。頑張ったことの通りとして贅沢を楽しむこともあるのではないでしょうか。贅沢を楽しむことで心と体が癒されてリフレッシュします。そんな贅沢の基準は誰が決めているのでしょうか。世間が決めていると思うかもしれませんが、誤解です。贅沢の基準は人それぞれです。人によって年収、価値観、生活水準が異なるため、いきなりはいません。つまり、贅沢の基準は世間が決めるものではなく、自分が決めるものなのです。贅沢の基準は自分で決めているのですから、できるだけ最低限のことです。贅沢の基準を下げるにつれて幸せを感じやすくなるからです。心で感じることですが、感じ方が大事です。実際に贅沢をしていなくてもいいのです。贅沢をしていなくても心の持ちようで毎日贅沢な気分を味わえます。例えば、毎日食べている食事です。普通の食事かもしれませんが、贅沢な食事と思えば、一気に気分になります。時間の過ごし方も含むようになります。だから、時間を過ごしていても、贅沢な時間と思えば幸せな時間になるでしょう。平均的な生活の幸せを感じることは可能です。平均的な生活であっても、贅沢な生活と思えば、恵まれた状態に気づけるはずです。何でも贅沢と思うことです。自分が恵まれていることに気づき、豊かさを感じましょう。上にある感が高まって、ウキウキします。すでに贅沢を感じることができれば、いつも一気に気分を楽しめます。すでに、あなたは今、贅沢な時間を送っています。食事、時間、生活だけでなく何もかもです。呼吸でなくても素晴らしいと思うことです。睡眠がなくなっても十分幸せと思うことです。たとえ質素なことであっても素晴らしいと認め、贅沢を感じるようにしましょう。自分が恵まれていると思えば、幸福感も高まります。何でも贅沢と思う人に幸せがやってきます。些細なことに贅沢を感じる人が幸せになるのです。贅沢の気持ちで些細なことに幸せを感じるようにする。幸せを呼ぶ30の言葉。その15、専門は今深めても深めすぎることはない。あなたの専門は何ですか。自分の最も得意なことであり、最も高い能力を発揮できる分野です。知識が豊富で経験上に負けていることです。仕事では自分の専門分野があるでしょう。専門があるならもっと深めていきましょう。すでに極めている。すでに十分な能力がある。これ以上取り組むことはない。そう思っていながら危険です。現状維持はデータと同じ。慢心すると楽が始まります。もういいと思うと能力を磨くことがなくなるため、過去戦しかありません。専門外ならいいのです。専門外ならこだわったり、かけたりする必要はないでしょう。中途半端や実力不足になっても許されるでしょう。もともと不利なことなら実力不足は当然であり、中途半端になるのも仕方ありません。お金も時間も有限です。専門外まで深めようとすると、いくら時間やお金があっても足りません。専門外のことなら、素直に自分の専門外に任せた方がスムーズに進みます。しかし、自分の専門外はとことん深めることです。専門外はあなたの武器です。専門にもう十分とはありません。武器や専門外は深めても深めすぎることはありません。主観には誰よりも私になり、誰よりも上達しておきたい。専門とはあなたの魅力でもあります。専門の脈とはあなたの魅力になると同じになります。しっかり専門の深めていくとあなたの魅力も深めます。すでに部署で一番と思う人でも油断は禁物です。すでに部署で一番なら会社で一番を目指しましょう。すでに会社で一番なら業界で一番を目指しましょう。範囲は狭くてもいいのでもっと専門の深めていくのです。どんどん深めて続けていき極めるのです。専門は極めてこそ意味があります。周りから詳しいですね、上手ですねと言われるくらいではまだまだ。変態ですね、どんな過ぎている、そうですねと言われるくらいでちょうどいい。専門ですからどこどん極めているようです。どこまで専門の深めていくかはあなたしない。将来を通して深めていきましょう。どこどん専門の深めていけば目から違いが来るようになるでしょう。その分野は第一になることも夢ではありません。専門は中途半端で満足せずどこどん深める。幸せを呼ぶ30の言葉。その16、人間関係を運や偶然だけに頼っていませんか。人間関係には運や偶然といった要素があります。運よく人のつながりで知り合える人がいます。偶然気になる人と一緒に食事をする機会があることもあるでしょう。もちろん運や偶然で知り合ったり仲良くなったりすることはあっていいのです。運も偶然も人間関係では欠かせない要素。偶然知り合いがたまたま話す機会が多かったというのは日常三時。不思議な目に合わせであったり仲良くなったりすることが少なくなります。運命は大変もあるかもしれません。しかし人間関係のすべてを運や偶然だけに頼るとなると話は変わります。 人間関係に対して手になると、出会いも深刻な理由になります。運だけで出会おうとするのは無理があります。いつ違いがわかりません。どんな人に出会えるかもわかりません。すべては未知数であり、自分でコントロールができなくなります。偶然に頼って仲良くなろうとするのも無理があります。話しかけるまでじっと待つしかありません。誘われるまで一緒に食事する機会もないでしょう。縁がない、出会いがない、奇跡が起こらないと嘆いたところでしかありません。出会いは運や偶然だけに頼らず、自分で行動することです。新しい出会いを求めるなら、自分から出会いを見に行きましょう。飲み会、親睦会、パーティーなど人が集まる場合には、人と出会う確率があります。気になる人がいれば話しかけるまで待つのではなく、自分から話しかけ深刻も運や偶然に頼らず自ら話しかけることです。仲良くなりたい人は積極的に会う機会を増やしましょう。お互いに忙しいなら簡単に諦めるのではなく、スケジュール調整をして会う機会を増やします。食事も誘われるまで待つのではなく、自分から誘ってみましょう。一緒に食事をすることでさらに打ち解け、もっと仲良くなれるでしょう。これが自分で人間関係の未来を切り開くということです。もちろん全ての悪いことはありませんが、少なくとも自動的に消極的でいるように彼らに真剣に入られます。出会う確率も高くなり、仲良くなるスピードも速くなります。人間関係運や偶然の要素はありますが、それだけに頼らないことです。出会いも深刻も自ら積極的に働きかけることが大切なのです。人間関係運や偶然だけに頼らず自ら積極的に働きかける。幸せを呼ぶ30の言葉、その10が、無駄と考えるのが一番の無駄。ああ、無駄だったな。そんな口癖に言葉ではありませんか。役がないと分かれば無駄と思いたくなります。時間も体力もお金も有限です。貴重な資源が有効に活用されては無駄だと思いたくなる気持ちもあるでしょう。しかし、あのまま無駄と考えるのはいい習慣ではありません。経験も安全に指定していることだからです。経験のニュアンスが強すぎます。時間も体力もお金も全てを指定しています。するとそんな経験をした自分まで無駄に感じてきます。無駄が口癖になっていると、だんだん自分の人生が嫌になってくるのです。だから、落ち込みやすい人には無駄という口癖がよくなります。無駄と思う習慣はやめた方がいいです。もし、役がない経験があればこう考えましょう。いつか役立つだろうです。今は役立たないかもしれませんが、いつか役立つことでしょう。あらゆる体験は全て蓄積されます。覚えていなくても潜在的に覚えています。蓄積された体験によって、今後の決断、判断、選択の参考になります。直感力として生かされることもあるでしょう。意識していなくても、無視のうちに変わった形で生かされるはずです。無駄という蓄積をやめることで、無駄のない人生が送れます。無駄はいつか役立つだろうと言いたい。幸せを呼ぶ30の言葉、その18、ポケットに手を入れながら会話をするのはもったいない。時々、ポケットに手を入れながら会話をする人がいます。指先が冷たいかもしれません。寒い日なら指先が冷やすいので、ポケットに手を入れることもあるでしょう。ポケットの中は優しくするようなぬくもりがあります。どんなに寒い日でもペロポケットの中に入れることが高くなります。かっこつけているのかもしれません。人前で体裁を整えようとポケットに手を入れることもあるでしょう。先輩なら部下や後輩の前で拾った感じを見せたいこともあるでしょう。ポケットに手を入れるだけで緊張した雰囲気が漂うことが多く見えます。しかし、ポケットに手を入れながら会話をするのはもったいないことです。ボディランゲージができないからです。手をポケットに入れると手の動きが制限されます。せっかくボディランゲージをする機会があってもポケットに手を入れたままでは難しい。言葉と表情だけのコミュニケーションになってしまい、いつの間にか仲良くなる機会を増してしまうでしょう。場合によっては大手と誤解されることもあります。ポケットに手を入れているだけで奴を待っていると誤解されるのは損でしょう。普段から手をポケットに入れる癖がある人は要注意です。さあ、ポケットから手を出し、右手を使って話しましょう。少し寒いかもしれませんが、そういうことこそボディランゲージです。手を動かしているうちに少しずつ体が温まってきます。大手と誤解される心配もなくなります。手でもいいので両手を使いながら会話をしましょう。同じ会話でも手を使ったボディランゲージが加わると表現力が豊かになります。臨場感も出やすくなって面白い会話が実現しやすくなるのです。言葉だけの会話もいいですが、右手を使った会話はもっといい。形や大きさを表現することになりながら、軽く両手を広げるだけで OK です。両手を広げながら会話をすると大きな雰囲気が出るようになります。あなたを受け出すというサインになり、自然と会話が弾みやすくなるのです。あの人と話をすると、なぜか楽しいと思われるようになるでしょう。会話中はポケットから手を出し、ボディランゲージをする。幸せを呼ぶ30の言葉、その19、言葉の中にあなたの心が鍛えられている。丁寧な人は言葉にない。言葉だけと思いますが、声がなかなか難しい。言葉と繋がらない手を合体させることになります。現実では心理的に言葉にくい場面も繋がりません。仕事で忙しい時、友人からそんな誘いがあれば言葉にくいでしょう。洋服や店員さんの会話が親切でないな、嫌な衣服であっても言葉にくいでしょう。正しい対話で仕事をしているなら、上司の意外とは言い切れる余裕がありません。人によってはつい言葉に入れず大手をしてしまうかもしれません。何でも承諾してくれる人には優しい、器が大きいといった印象を持つかもしれません。しかし、言葉に要注意です。言葉に対しては本当は優しいのではなく、勇気がないです。相手が嫌われたり、嫌われたり、都合を教えて、どう問いません。言葉にどんどん承諾していると、自分の形に置いてしまい、相手のことになるでしょう。人には言われていることもあれば、かえって自分の評価を下げてしまうこともあります。頑張ろうとしても、人には限界がありません。できないと言われている仕事をしているのは断るより真実です。たとえ、どうしたらないでも完全に限界を超えているものなら、丁重に断ることも大切です。相手を解決されようと、自分の評価を下げようと断るときは、きちんと断るのが正解です。財産に悩む必要もなければ、責任を取る必要もありません。断ることで人生の投資性ができたり、不要な断りを避けたりできます。人生をコントロールするためには、断る力が欠かせません。なかなか断りにくいなら、気づいてほしいことがあります。断るために、あなたの心が鍛えられていることに気づいてください。断りは勇気や度胸が必要です。覚悟や信念も必要です。つまり、断るという行為を通して、勇気や度胸、覚悟や信念がどんどん強くなっているのです。断ることは心を鍛えるトレーニングと思えば、抵抗感も小さくなるでしょう。心が強いから断るのではありません。断るから心が強くなっています。きちんと断る人は、自分の軸、自分の哲学を持った人です。周りに流されず、自分らしい人生を歩みます。断ることは、心を鍛えるトレーニングと考える。幸せを呼ぶ30の言葉、その20、トラブルに巻き込まれたのではない。役割を手伝ってもらったのは、突然トラブルに巻き込まれることがあります。自分には気がありません。他人のトラブルが終わる方向に飛びして、自分まで巻き込まれます。他人のトラブルに巻き込まれると、うんざりするでしょう。何のトラブルなの？迷惑だから巻き込まないでほしい。よりによって、どうして私を巻き込んだろう。ついトラブルに巻き込んだ人に文句を言いたくなります。巻き込まれたトラブルが厄介だと、ますますうんざりします。そして、運が悪いと泣きたくなるかもしれません。しかし、トラブルに巻き込まれて運が悪いと決めるのは想定です。トラブルに巻き込まれた本当の意味に気づいてください。役割を手伝ってもらったのです。人生を健全な状態に保つには、この時役割を教えなければいけません。その人がわざわざトラブルに巻き込んでくれたおかげで、自分で役割の解決するためにありました。予定より役割が早く済みました。そして、厄介な災いを振り返りました。巻き込まれたとはいえ、小さなトラブルでしょう。大金を失ったわけでもなければ、大きなお世話でもないはずです。小さなトラブルですのは、早急の災いです。役割ができた。トラブルに巻き込まれてよかったと考えることです。ご自分に考えると、トラブルに巻き込まれてもないがしなくなります。今、小さな災いにあっておけば、将来の大きな災いが防げます。トラブルに巻き込まれたおかげで、これらは運気が上がるでしょう。運が悪いトラブルに巻き込んでくれた人に役割を手伝ってくれてありがとうと感謝の気持ちが湧いてくるはずです。ちょっとした災難に遭いましたが、役割ができたおかげで声が上がってきます。くよくよするのではなく、ニコニコしましょう。今トラブルに遭って役割を手伝っておくことで、未来の成長や成功につながります。今回の役割は未来に良い結果を出す良い前兆です。未来に期待するとますます運の引き寄せる力が強くなります。トラブルに巻き込まれた時は役割を手伝ってもらったと考える。幸せを呼ぶ30の言葉、その11、平均を気にしているうちは普通で終わり。平均を気にしなくなると特別になる。普通、分かりやすく通知したものは何か。それは平均です。平均が知りたくて仕方ないことになるでしょう。例えば平均点や平均順位です。平均点は何点だろうか。平均順位は何だろうか。平均収入や平均貯蓄はどれだろうか。もちろん全体における自分の位置を知りたい心理があるのは自然です。以外は代表値であり、最も普通を表現した数字です。中間などにあるか知ることで、普通の位置の場合に今後の参考になることもあるでしょう。平均を知ることで、不足や過剰について対策や対応を変えることもあります。協調性を意識するときは、平均を知っておく必要があるのも確かです。しかし、普通から見出したいなら、平均を気にしないことです。平均を知ったことで何になるでしょう。平均を気にしたことで仕方ありません。平均より下とあれば外れないです。平均より上ならほっと安心できそうですが、そうではありません。いつか追い返るのではないかという別の考え始めて、やはり焦ることになるのです。平均が気になるのは不安が強い状況です。自分に自信がなく、皆さんの気持ちを抑えている状態です。平均を通して他人と比較することで、少しでも安心感を得ようとしています。平均ばかり気にしていると、平均に組まされます。平均と比較という中に曖昧な流れが加速力がありません。これらが普通なら、もう頑張らせいと、余計な姿勢や安心を生みます。平均を気にしていると、なかなか自分の体を破れず、周りと同じような状態になる。平均を気にしているうちは普通ではありません。平均を気にしたことで、自分は自分です。他の人たちがどうであろうと、自分には関係ありません。成功するためには、余計な仕方しないで、まっすぐ進める必要があります。平均を気にしないかに強いことを持つことです。平均がどうであろうと、前を見て常にベストを尽くすという対応にも変わりません。実力を発揮することは、周りを気にせず、自分に集中です。アクセルの踏み方も、ブレーキの踏み方も、自分の調子に合わせるのに。ただ、しかし、目の前のことに集中するなら、最高の力を発揮し、最高の結果を残せます。自分の体を破れ、潜在的な力を発揮できるようになります。平均を気にしなくなった時、特別になるようです。 平均を気にしない。幸せを呼ぶ35言葉。その12、力のある言葉は声に出して読むとますます力が出る。本を読んでいると時々良い言葉が目に入ります。元気づけてくれる言葉、勇気づけてくれる言葉、やる気を高めてくれる言葉、行動力を促す言葉、幸せに気づかせてくれる言葉、真剣な言葉でも心に突き刺さる言葉があるでしょう。言葉の力はないです。言葉という言葉があるように言葉には意外な力が宿っています。言葉は人の心に影響を与える力があります。言葉もさらに心に働きかけ、価値観や考え方を変えてくれます。言葉だけで毎回言葉できるのですから、言葉の力は侮れません。いいなと思った言葉を見つけたら、全然の日に言葉を読み返すこともあるでしょう。もしくはメモ帳や喉に言葉を復習している人も多いのではないでしょうか。時々言葉を見直しては気持ちを振り返して生活に役立てている人も多いでしょう。さて、言葉を見直すと気分となります。ぜひ声に出して読んでみましょう。目標ではなく音です。力のある言葉を声に出して読むとますます力が出るようになります。自分の口から出した言葉を自分の耳で聞くことになります。脳の中で言葉が反響するので言葉の力が3倍と声に出して読んでみましょう。言葉の力が2倍、3倍にも倍増していくでしょう。毎日音読していれば潜在意識の奥深くまで徐々に入り込んでいきます。最初は特別に感じることであっても何度も繰り返し読んでいく数字に感じたからなります。無視の人格や行動に影響を与え人生を前向きにさせてくれるのです。メモになっても記憶だけ言えるようになれば完璧です。では早速試してみましょう。例えばこの記事のタイトルをぜひ声に出して読んでみてください。力のある言葉は声に出して読むとますます力が出る。言葉がすっと頭の中に入ってきて心にしっかり聞くことを実感できるでしょう。元と音読とでは全く雰囲気が違うことに気づけるはずです。どんな言葉でも有効なのでぜひ積極的に試してみてください。お金も手間暇もかかりませんが効果は絶大です。せっかく良い言葉と出会えたならその魅力を最大限に引き出してください。力のある言葉は声に出して読むとますます力が出るのです。力のある言葉は声に出して効果を倍増させる。幸せを呼ぶ30の言葉。その13、悪い出来事でもひとまず受け入れる。後から良い出来事が起こったときは受け止め方が大切です。例えば事故や災難です。一大事な、もちろん誰がどんでもそうと思える出来事もあるでしょう。事故や災難が起これば普通は悪い出来事として考える判断に敏感にすることが多いはずです。肉体的精神的なダメージが大きいと気分が落ち込んだりなく日常生活に支障が出ることもあります。しかし悪い出来事が起こってもその結果を決めつけるのは早すぎます。どんな悪い出来事であってもひとまず受け入れることが大切です。後から良い出来事に変わるかもしれないからです。今は悪い出来事を覚えても後から感じ方が変わることは少なくありません。悪い出来事を受け止めその出来事の終点を振り返ることです。じっくり自分と向き合って人生を見つめ直すと何かが変わります。その時は不幸や災難に思えてもおかげで考え方や生き方が大きく変わり、後から飛躍につながることがあります。飛躍につながったら悪い出来事でも良い出来事を生みます。例えば体調を壊して入院することになったとします。体の状態が悪くてしばらく動けない。一時的に不自由な生活が強いられます。仕事までもできず、病院の現状を悩むだけの毎日。人生が変わって無駄な時間が難しく感じるでしょう。受け入れたら現実で嫌になりそうですが、こんな悪い出来事であってもひとまず受け入れます。受け入れると反省しやすくなります。仕事をやりすぎていた自分も反省するでしょう。仕事をしていたこと、不摂生な生活だったこと、強欲だったこと、自己中心的だったこと、周りの感謝を忘れていたこと、客観的になることで様々な自分に気づけるでしょう。人生を考え直す機会になれば考え方や生き方が大きく変わります。結果として悪い出来事の後、より懸命な生き方ができるようになります。悪い出来事のおかげでその後の人生の向上性や、あの出来事のおかげと感謝できるようになります。過去は変えなくても受け止め方が変わります。どんな悪い出来事でもきちんと反省や改善をすれば、マイナスを増やすに転じることが可能です。悪い出来事でもひとまず受け入れましょう。受け入れることで大きなものになれば、後から飛躍につながります。悪い出来事でもひとまず受け入れる。幸せを呼ぶ30の言葉。その14、トラブルが起こっているのはあなたが前進している証拠。日常ではトラブルに回れ、慌てることがあります。トラブルが何で嫌になる。運が悪い。ついてない。どうしてこんなにトラブルが多いのだろう。人生に追われているのではないか。確かにトラブルが起きると気持ちが重くなって、ため息が出ます。トラブルが厄介であることを奥な気持ちが出て嫌になるでしょう。特にトラブルが重なった時は、肉体的精神的に余裕もなくなって大変です。一気に余裕がなくなり爆発しそうになるかもしれません。弱音を吐きたくなるかもしれません。しかし、トラブルは悪いものと決めつけるのは早すぎます。そもそもトラブルは新しいアクションにつきものです。何もアクションを起こさなければ何もトラブルは起きません。何かアクションを起こしたらトラブルも起こります。新しい道を切り開こうと前進すると何かの変化が起こります。難しい課題に取り組んだり、新しいことに挑戦したりすることもあるでしょう。何もないことが最初からスムーズにとは必ずつまずくことが多いはずです。何か作業であってもトラブルは法案想定外によってトラブルが発生します。きちんと前進していれば必然的にトラブルが発生します。トラブルが起こっているのはきちんとあなたが前進している証拠なのです。トラブルを起こらないのではありません。トラブルを判断に敏感にしていると余計な話をさえ、うまくいくこともなくなります。トラブルを肯定して受け入れていきましょう。あなたが前進できている証拠ですから、コツコツ対処することです。諦めずにベストを尽くしましょう。トラブル対応は大変かもしれませんが、一つずつ丁寧に対処すれば時間がかかっても以前乗り越えられます。きちんと乗り越えれば成長ということになっています。次のステージに向かう階段も乗っています。トラブルがあるうちはまだまだあなたはレベルアップができています。トラブルが起こっているのはきちんと前進ができている証拠と考える。幸せを呼ぶ30の言葉。その15、仕事ができない人は未来の努力より未来の努力を重視する。仕事ができる人は未来の努力より未来の努力を重視する。仕事ができない人は未来の努力です。人で努力している人はあるよう、将来では頑張っていることを意味します。積極的に仕事をしようとします。できるだけ集中して仕事をしようとします。もっと力を全力発揮できるようになります。必要な残業をします。人の努力を見てもらえるチャンスと思って、とことん仕事に打ち込みます。人で努力しているすぐね、やね、かっこいいねと言われると最後の人にモチベーションもらえます。人で頑張っている場合は評価を下げやすくなります。ところが人が良くなると態度が一転します。人がいないと努力をしている自分も認められません。これらのことがなくなり評価もされません。見ない努力は無駄と思い転倒を始めるのです。努力をしている人とそうでない人もさらないし、見ないことで誘っているため努力している側になかなか見合った結果がありません。見ない努力しかできない人は実力の結果も中途半端で終わります。仕事ができる人は違います。仕事ができる人は見ない努力より見ない努力を重視します。もちろん周りの人がいる時もきちんと努力をします。しっかり仕事をしているので周りから見ても努力している様子が分かります。常にベストを尽くして仕事をするならば職は考えて見えるでしょう。そして周りに人がいなくても必ず努力を続けます。別に周りに人がいてもなくても気にしません。仕事ができる人は常に努力をするのが当たり前になっているため周りに人がいなくても騒ぎません。むしろ周りに人がいない方がコツコツと考えます。人になった方が静かで周りに入りにくいため集中しやすくなります。自分のペースで進めることもできます。本当に人と探すのは見ない努力です。誰もいない時にどれだけ努力ができるか。ここで本当の探します。仕事ができない人は見ない努力より見ない努力を重視します。仕事ができる人は見ない努力より見ない努力を重視するのです。見ない努力より見ない努力を重視する。幸せを呼ぶ30の言葉。その16、すでに完璧な状態とつまらない人生はない。想像してみてください。生まれた時からすでに完璧な人生を手にしているもの。すでに大金持ち。すでに地位がある。すでに婚約者がいる。すでに将来が保証されている。すでに世の中の全てを知っている。すでに何でも実現できる状態にいる。もちろん実際はありえない状況ですが、難しく考えず一度想像してみてください。お金持ちも身分も何もかも生まれた時から全てができたらどうでしょうか。最初から全てを手に入れている人生はどんな生き方になるでしょうか。さぞ華やかで幸せそうに思えるかもしれませんが、誤解です。実際は最高につまらないはずです。最初から全てを手に入れているなら、苦労も努力もする必要がありません。すでに大金持ちなので頑張って働く必要はありません。すでに何もかも知っているので勉強する必要はありません。婚約者もいるので恋愛を頑張る必要はありません。すでに将来が保証されているので夢に向かって努力する必要はありません。すでに最上の状態なので喜びや幸せを感じることもありません。ただ毎日を淡々と過ごすだけになるでしょう。すべて完全な状態なのでやる気が出ず無気力になるでしょう。つまりすでに完璧な状態ほどつまらない人生はないのです。人生は何かをやるために頑張ることが面白い。わからないことがあって創作をするのが楽しい。時には失敗したり挫折したりするのも大切です。私たちは何かをやるために成長したりすることに喜びと幸せを感じます。完璧な人生でなければよかったと思うことです。クソから始まる人生から得られる喜びがあります。身近から始まる人生から成長する快感があります。道には険しいかもしれませんが、その道のよくと幸せがあるんです。努力や苦労を反省しましょう。貧乏だからそうとは足りません。貧乏であってもお金を得られる喜びがあります。節約と節制を行っていれば、お金も少しずつ貯まっていくでしょう。無知の脳から何もできないと諦めるのはまだ早い。無知の脳であっても、これから勉強したり経験を積んだりして向上していけばいいことです。恋人がいなくても今後の可能性も出ることは足りません。出会いを増やし、積極的に話しかけていけば、これから恋人ができる可能性もあるでしょう。崖を早なっていくイメージで上に向かっていきましょう。0と1、見つけるのが楽しい。1、見ながら次は貧困を出しましょう。0と目指しているのは大変ですが、だからこそ面白い。苦労しながら上に向かう中に生きる喜びがあります。人生の幸せがあるんです。不足や水の多い人生を反省して、これから行動していく。幸せを呼ぶ30の言葉。その17、友人がいなくても幸せな生き方ができる。幸せに生きるためには何人の友人が必要でしょうか。100人でしょうか。10人でしょうか。 それとも一人でしょうか。いえ、どれも違います。答えは全員です。友人が一人もいなくても幸せに生きることは可能です。もちろん友人が不要というわけではありません。いただいたりもです。友人には悲しみを半減させ、楽しみを倍増させる力があります。友人がいると楽しい時間を過ごしやすくなるでしょう。遊び合いで楽しい相手になって充実した時間を過ごせます。時には助けてもらったり、悩みを聞いてもらったりすることもあるはずです。思い出も作りやすくなります。特に親友の存在は重要です。何でも支えられる親友がいれば心の支えになるでしょう。友人も親友も貴重なのは間違いありません。人生の宝である親友は何よりかけがえのない存在です。だからとはいえ友人がいないと幸せになれるわけではありません。幸せを感じるのは自分です。自分が幸せを感じるのに友人の存在は望ましいですが必要ではありません。本人がいると感じるなら友人がいなくても幸せな生き方ができます。確かに幸せを運んでくるのは人です。人が幸せを運んできて人生を豊かにしてくれます。友人がいなければ誰も幸せを運んでくれなくなると思いますが誤解です。自分で運んでくればいいのです。一人で親友を楽しむのもよし。一人でくれるのも幸せです。一人時間を満喫するのも十分な幸せです。静かな時間に幸せを感じる人もいるでしょう。好きなことをすれば自分で自分に幸せを運んでくることができます。友人の数にこだわらないことです。友人がいないと幸せになりたいと焦って望んでいないにもかかわらず無理に友人を作ろうとする方が危険です。友人を作ろうとしていない人が友人を求めると面倒やストレスが増えるだけでいいことはありません。仲間には一緒にいてもいいですが、会わない人とわざわざ一緒にいても疲れるだけ。むやみに友人の数を増やそうとするとかえって不幸を招くことがあります。一人でいるのが幸せと感じる人もいるでしょう。知り合いだけで構成する人間関係も本人が予想するならありです。友人がいなくても一人の時間が充実しているなら大勢の友人と住むより幸せに生きることも可能です。友人の存在は必要条件ではありません。一人で幸せを感じるなら友人がいなくても幸せに生きることはできるのです。ただし一つ注意があります。幸せな生き方に友人は必要とかありませんが、人との接触は必要です。人は他人との接触を通して自分のアイデンティティや幸福を感じる生き物です。孤独は大抵ですが、孤立は大事です。知人や顔見知りでも構いません。浅い人間関係でも構いません。友人がいなくてもいいですが、人と接触する機会は作った方がいいでしょう。友人の数にこだわらない。幸せを呼ぶ30の言葉、その18、誰かに優しくしてもらったら今度はあなたが優しくなる番。日常では誰かに優しくしてもらうことがあります。席を譲ってもらう。道を譲ってもらう。仕事を手伝ってもらう。わからないことを教えてもらう。悩みをたっぷり聞いてもらう。食事を取ってもらう。友人から紹介してもらう。人からの親切は嬉しいですね。気が付くならこちらの気持ちを察してさっと助けてくれます。本当に困っている時、絶妙なタイミングで優しくしてもらえると、どんなことを嬉しくなんだらそうになります。優しくしてもらったらありがとうと感謝しますね。大切なのはこの後です。お礼を言って終わりにするのもいいですが、引き続きお答えできたいことがあります。誰かに優しくしてもらったら今度はあなたが優しくなるんです。機会を見せて恩返しをしましょう。わざわざ現金を差し出す必要はありません。プレゼントで恩返しするのも少し大げさです。優しさには優しさで返した方が自然です。できるだけ感謝の気持ちが残っている方がスムーズに行動しやすくなります。優しさであると同じ程度でするのもいいですが、できれば少し優しさを上乗せしておくといいでしょう。優しさを知っているのではなく、あくまで自然に優しくなるのがポイントです。難しく考えず、気軽に行動しましょう。もし本人に会える状況でないなら、別の誰かに優しくしてください。本人に優しくできなくても別の人に優しくするのも有効です。優しくできるなら誰でも構いません。優しくしてもらった相手は心が幸せで満たされ、他の誰かを優しくしたくなるでしょう。優しさは本人です。あなたが持っている部分は次の誰かに渡しましょう。優しさがどんどん連鎖していき、力を時間する優しさを増やします。誰かに優しくしてもらったら今度は自分が優しくなる。幸せを呼ぶ30の言葉、その19、仕事があるだけ幸せ。あなたは今定職に就いていますか。自分の仕事がありますか。もし仕事があるなら、すでにあなたは幸せです。仕事があるのは当たり前と思うかもしれませんが、当たり前とは言いません。幸せを手にしている間はなかなかその価値に気づかないもの。家族も健康も平和も失ってから価値に気づきますが、それは仕事も同じです。世の中には仕事をしたくてもできない人もいます。例えば就職活動で仕事が決まらない人です。職業安定所で仕事を探しているものの仕事が見つからなかったり、面接で抑えたりして難しい日々を送っています。無職ではどうにかクレジットカードの契約もできません。もちろん他の人に原因があるのかもしれませんが、社会仕事ができないのは厳しい現実でしょう。家庭や健康に事情があって仕事をしたくてもできない人もいます。育児や介護の事情もあれば、手には良い人たちもあるでしょう。就業の意思も良くもあれば、事情があって仕事ができない現実は悔しい事情がありません。信じられないかもしれませんが、世の中には仕事をしたくても、チャンスに恵まれない人もいるのも事実。少なくともあなたは今仕事がありません。仕事があるだけで幸せと思うことです。仕事があればこうしたチャンスを一緒に入手できます。仕事をしていれば誰もストレスも増えますが仕事があるだけで恵まれています。ストレスも前向きに受け止めればメンタルトレーニングの期待になるでしょう。仕事は何より良い方には間違いありません。だから一生懸命仕事をするのです。仕事があるだけで幸せだからです。自分の社会に出すチャンスが得られているからです。自分の仕事があること自体チャンスを手に入れていると考えてください。自分が必要とされる喜びを感じてください。あなたの仕事は人や社会の役に立ち自分の成長につながる上で収入まであります。新しい出会いを楽しんだり世の中の変化を感じたりします。感謝をしながら仕事に打ち込みましょう。使命感と責任感と持って真剣に取り組みましょう。悩みやストレスは笑って吹き飛ばしましょう。目の前の仕事に集中している人がさらにチャンスになります。仕事があることを幸せに気づき自分の仕事を一生懸命です。幸せを呼ぶ30の言葉、その30、言葉のプレゼントになる。いい言葉に出会えたら誰かにプレゼントしよう。この読んでいるといい言葉に出会うことがあります。元気になることは、やる気になることは、勇気になることは、癒されることは、励まされることは、発動されることは、力になることは、ポジティブになることは、幸せに気づけることは、言葉の力はないです。短いことでも心にちゃんと刺されます。だから、一言でも心にしっかり聞けば、その人の行動や人生を変えてしまうこともあります。これまで多くの言葉に助けられた人も多いのではないでしょうか。いい言葉を見せたら、忘れないようにもしている人も多いでしょう。自分だけの言葉を使用するのも面白いですね。さて、いい言葉に出会ったら、その後が大切です。いい言葉を楽しむのもいいですが、もう少し楽しみ方を決めてみませんか。いい言葉に出会ったら、誰かにプレゼントしましょう。プレゼントといえば、物質的なものをイメージしますが、言葉のプレゼントになります。心とエネルギーがたっぷり詰まったことは精神的なプレゼントです。高価なプレゼントも好きですが、高価なプレゼントも十分好きです。あなたが影響を受けたことなら、他の人にとっても影響を受けるに違いません。いい言葉であったら、必要としている人にプレゼントしましょう。こんな言葉を見せたよ。参考にしてみてね。優しく教えてあげると、きっと相手は喜んでくれるでしょう。あなたがいい言葉をプレゼントすると、間接的に人助けをしたことになります。ありがとう。いい言葉だね。少し楽になった。元気ができたと感謝されるに違いません。もし価値がならなかったとしても、別に悪い印象はないでしょう。少なくとも恋と親切心は伝わるので、無駄な行為はありません。いい言葉はプレゼントしているものではありません。何にプレゼントしても少し持てません。言葉は減らしても幸せは増やせるのですから、どんどんプレゼントした方がです。いい言葉は人にプレゼントするためのです。いい言葉に出会えた自分が楽しみだけでなく、誰かにプレゼントする。幸せを呼ぶ30の言葉。まとめ。その1、あなたの交換度は今の数と1つ。その2、細かい矛盾点の指数はやめる。その3、声を出し合いさせを抑えたときは自分の口の声を出し合いさせを返す。その4、力を入れて頑張るより力を入れて頑張る。その5、理性でも理にあるのも素晴らしいと考える。その6、やりたくないことならやりたいことを見せてモチベーションにつながる。その7、無駄は正しいと言い換えて意味を見出す。その8、なかなかうまくいかなくても簡単に諦めるのではなくできるだけやる。その9、大切なものを失ったら取り戻す。取り戻せないならもっといいものを得る。もっといいものを得られるなら方針を変える。その10、どう連絡を変える。その11、力を打ちそうになったことこそ目を向く。その12、たまには昔の言うことを聞いて足の本当の価値に気づく。その13、目の前にある幸せに気づく。その14、贅沢の基準を下げて些細なことに幸せを感じるようにする。その15、専門は中間で満足せずとことんかねる。その16、人間関係には偶然だけに言わず自ら積極的に働かれる。その17、無駄は一切なくなろうと言える。その18、会話中はポケットから手を出しボディランゲージをする。その19、断ることは心を鍛えるトレーニングと考える。その20、トラブルに巻き込まれたことは役割を手伝ってもらったと考える。その21、経験を気にしない。その22、力のあることは声に出して効果を倍増させる。その23、悪い出来事でもひとまず受け入れる。その24、トラブルが起こっているのはきちんと全身が出していることと考える。その15、見えることより見えないことを重視する。その16、不足や未熟の人生を反省してこれから向上していく。その17、友人の数にこだわらない。その18、誰かに優しくしてもらったら今度は自分が優しくなる。その19、仕事があることを幸せに気づき自分の仕事を一生懸命する。その30、いいことに出会えたら自分が楽しむだけでなく誰かにプレゼントする。